ただいま12月25日夜8時マジックワンズプレゼンツカフィユンフェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、海運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、そしてメリークリスマス。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
はい、ということでクリスマスのめでたい夜にお届けできるというこの幸せね、皆様にこのハッピーな夜にですね、はい、幸せな開運ラジオをお届けしたいなと思っておりますよ。
はい、ですね。
はい、でも年の瀬もね、まあ、これが終われば、日が明ければもう世の中の音楽は一気にね、大工になるんですかね。年の瀬といえば
年の瀬の音楽のイメージがあんまりなくて。
あ、そうですか。
もう一つ寝るとっていうのは違うかな。
タイミング的にはそう、うん、
そう、歌歌詞とは合ってるよね、うん、でもなんかベートーベンのまあいいや、はい、この、まあ、忙しい師走を過ごしてきましたけれども、忙しかったですか、12月は。お二人は。
はい、
そうですね。
はい、なんかでもそんな忙しい中でも、
はい、
コロナパーティーをしたというのを聞いたんですけれども。
そうなんです。
はい、
あのメキシコのビールですかね、はい、コロナビールが、
はい
はい、あのコロナの蔓延によってなんか売り上げが下がったとかっていう話が、はい、これは去年の春夏頃にそんな話があって、
はいはい、
その瞬間はちょっと飲んで応援したんですけど、
はいはいはい、
僕普段全然お酒飲まないので、
うん、
1年以上離れてて改めてちょっと応援。
そうですね、コロナビールかわいそうっていうのも忘れ去られるぐらいちょっとコロナも長引いてしまったというところ で、
ね、
もう忘れないために再び応援の波を起こそうという感じだったんですね。はいはい、まあ、比較的お酒がこの3人の中では比較的お酒が好きなアクア君はコロナビールは好きな、
好きですね、やっぱり、はいはい、あのまあまあ飲みやすいですし、やっぱビールは何でも美味しいですね、
はい、
結局
結局
結局そうですね。
ありがとうございます。はい、まあ、あのこの、ね、年末年始は今度はこの牛乳が結構余っちゃうみたいなニュースもありましてですね、
それは本当に悲しいことですね。
はいはい、まあ、ぜひともコロナビールを応援した後、暁にはですね、牛乳も応援していただきたいと2人には。
はい、はい、もちろんです。はい、もう牛乳が僕を支えているので。
はい、小学校の時最高何本飲んだんやったっけ。
最高では覚えてないですけど、僕毎日2リットル飲んでましたね。
はあ、ね、
だから毎日10本飲んでましたね。
ああ、そうですか。
だから骨折したことないです。頑丈です。
そうですね、この朗読のいい声も牛乳によって培われたと。
まあゼロではないですね、実際。
わかりました。
はい、
それではもうね、次のコーナーに行きたいと思います。はい、ということでこのオープニングは締めたいと思います。福田修さんの
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はちょっとシリアスな内容となっております。
はい、おお、このめでたい夜にシリアスな、
はい、
心して聞く必要が
シリアス、
はい、
そうですね、
浮かれてる場合じゃないぞと。
そうですね、
警告は。
ちゃんとこう、はい、考えて、
はい、
考えてほしいなというところですね。
わかりました、
はい、
しっかりともう聞いて、もうながら聞きじゃなくて、
はい、
もうラジオに正面向いて聞いてほしいテーマであるということですね。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあ赤くんはそれのめっちゃシミュレーションしてますけどはい、
これは難しいのが、
はい、
内容がちょっとややこしいので、うん、はい、音が滑ってしまいかねないなっていうのがあって、ちょっと読むところの抑揚と、あとまあやっぱ僕、はい、 結構普段話すのが早いんで、うん、
はい、
テンポアップしたくなるんですけど、これを意図的にゆっくり組み立てていきたいなと、
はい、
今ちょっと
伝えるためには
そうですね
っていうところですね。ただ読めばいいというわけじゃなくて、アクセントの置き方、抑揚のつけ方、すべてこれ、この十何年の技術が培われたものが今から発揮されるという感じで聞かせていただきたいと思います。
まあまあ スタンスは自由なので、はい
、はい、それではお願いします。
サンタクロース会議、
ホウホウホウ、メリークリスマス。この子は何を欲しがってるのかな。手紙を書いてくれたようじゃ。今時の15歳にしては珍しいな。どれどれ。どこでもドアが欲しいです。どういうことじゃ。見られたか。どこでもドアはサンタクロース界隈でしか使われていない。世間的にはまだファンタジー扱いのはずじゃが、15歳はもう十分物の分別がつく年。これは無邪気な願いではない。この子はどこでもドアの存在を確信している。どこかで情報が漏れてしまったようじゃ。一晩でプレゼントを配るのにトナカイのソリでは限界がある。だから国連から特別に許可を得てどこでもドアを導入した。もしどこでもドアの存在が世間に知れたら、当然誰もが欲しがるじゃろう。なぜそんな便利なものの存在を隠しているかわかるか。東京の地価が暴落するからじゃ。首都東京に企業が集まり、企業が集まるから人が集まり、そうして今の東京になっている。だがどこでもドアが流通したらどうじゃ。わざわざ地価の高いところに集まる必要がなくなる。好きなところに一瞬で行けるからな。人々は思い思いの場所に住むようになり、やがて便利が取り柄な東京の土地は価値がなくなってしまうのじゃ。そうなれば不動産業界は大打撃。やがて東京はスラムと化し、首都圏の治安は最悪になるじゃろう。これが世界中で起きる。絶対にどこでもドアを流通させてはいけない。あの子には申し訳ないが、どこでもドアの存在を忘れてもらおう。ドラえもん、あれを持ってきておくれ。そうじゃ、忘れろ草じゃ。
はい、そしたら感想をお願いしたいと思います。 FM ムーブから長谷川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ね、やっぱりこう一人になって、こう一人で間をこう十分取って喋るっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、間の取り方がすごく上手だなと思いました。
ありがとうございます。
は
い、
あとは、最初のほうほうほうが最高でしたね今の、はい、このニュアンス難しいんですけど、これが出せるのはやっぱりすごいなと思いました
ありがとうございます。はい、
あとはアクセント、そうですね、首都がちょっとおかしかったのと、あと流通がちょっと
流通になっちゃいましたね
ちょっと赤ちゃん言葉になっちゃいましたけどまあここはご愛嬌ということで、はい、さらにこうね、アクセントとかもちょっと上を目指して、抑揚もよりこううまく面白おかしく話してもらいたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そうですね、目のつけ、文章の、ね、目のつけどころというか、普通どこでもドアができたら、航空会社とか電鉄会社が困るみたいな話が一般的だと思うんですけれども、
はい、
不動産業界に目をつけたと、
はい
まあ、確かにそうですね、まあ、いろんな業界が困ると
そうです
いうところで、
はい
はい、まあ、なんて言うんでしょう、未来の道具も徐々にですね、いきなり便利なすぎるものができると困る人は、
はい、
困りすぎることもあるかなということで、はい、まあ、サンタクロースも最後にはドラえもんに 頼み事をするのかというところが印象深かったです。はい、ということでアクアトクレルの開運朗読コーナーでした。はい、月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで来月は1月ですね。昔の言い方でムツキと言います。1月はまあ親戚とかですね、親族家族が集まって仲睦まじく集うというところからムツキという呼び方が定着していったという説が有力でございます。ということですので、まあ、その名前にのっとったような過ごし方をされるのが理想的なのかなということですね。と言いましても誰かれ構わず仲むつまじくなればいいというわけではねありませんので、誰と仲むつまじくなるかというところはですね、しっかりと選ぶ目も持っていただいた上で、あ、この人と仲良くなりたいなとか、ここでみんな和気あいあいと仲むつましくなれば家族みんな幸せだなというところをですね選んで、むつきの過ごし方をしていただけたらなと思います。一つの年が明けるというね大きな節目になりますので、心機一転ですね、過ごしていただくのに適している1ヶ月になるのではないかと思います。この新年というのもいろんな概念がありましてですね、まあ、旧暦では旧暦のお正月、旧正月というお祝いの仕方もありますし、立春をですね一つの節目として祝うというようなお祝いの仕方もありますし、4月1日の新学期も一つのこれ新年の捉え方ですのでですね、まあ、いろんな節目がある中で一つの大きな節目であるということですね。節目節目を大事にしていただければなと思います。そしてこの節目を大事にすることによってですね、しなやかなこう竹をイメージしていただきたいんですけれども、節目があるからこそねしなやかでかつ折れにくいというような形でですね、この太い大木っていうのは折れにくいんですけれども、まあ、折れてしまうと意外と弱いものでございましてですね、そういう意味ではまあ竹というのは、そういう強さ、全く揺れない強さはないんですけれども、しなやかであるがゆえに折れない強さがあると、その折れない強さの大事なポイントが一つ一つの節目がしっかりしているということなんですね。ですからこの節目を大事にするという意味では1月1日新年を大事にしていただきたいなと思います。1年の計は元旦にありという言葉がありますけれども、この元旦というのは1月1日のさらに午前中を指しております。この元旦をに新たなですね、計画を立てることによって1年に対して、まあ、なんですね、こう誓うというかコミットメントというかですね、そういう計画を立てていっていただければなということですね。はい、そして、まあ、2日は書き初めであったり、2日の夜に見る夢が初夢とかですね、まあ、そういう伝統的なことも大事にしていただいたりとか、7日は春の七草ですね。はい、そして15日、そうか、先に10日ですね、1月10日が成人の日であったりとか、関西地方では東海恵比寿さんですねをお祝いする日であったりとかですね、1月15日は小正月というようなところであったりとかですね、11日は鏡開きとか、20日は大寒というね、一番寒いとされるような二十四節気の中の一つでですね、まあ、この時に生まれた卵を食べると非常にね、この大寒のこの寒い時に生まれた卵は栄養が詰まっているというような意味で非常に縁起のいい卵でですね、そういうのを食べる文化があるというようなことですね。まあ、特に今年は年末年始はもう大寒波が襲ってくるみたいなような感じでですね、寒さには注意していただきたいということですね。そしてこの寒いっていうのもね、 非常にプラスに捉えられる面もありまして、寒いことによって空気が澄むということですね。あの星空が冬の方が夏より冬の方が綺麗というのはこの気温の関係で、空気中の浮遊物が少ないから空気が澄んで星が綺麗に見えるであったりですとか、昔は井戸で水を汲んでおりましたので、この汲んだ水が綺麗ということですね。微生物が発生しにくいということなんですね。ですので、夏の方がその食あたりですとか、もう腐ったものを食べたりとかしやすいということですね。ですので夏祭りっていうのは意外にこのね、健康の願うお祭りが多かったりします。冬は逆にですね、これからの幸せを願うみたいなところでですね、この1月1日元旦の水を汲む、若水を汲むっていうね、これはあの朝の一番の水っていうのは、その砂とか人がいろいろ汲んだ、その浮かんでいる砂とかも沈んで綺麗で、気温も低いので微生物も湧きにくいので綺麗な水であるということですね。こういうお水を取ってあのお雑煮を炊いたみたいな伝統があるようですね。1月20日の大寒もこの大寒の水を汲んでですね、飲んだりすることがですね、縁起がいいとされておりました。はい、そういう文化伝統があるということですね。そしてあのお正月のお祝いの仕方でもですね、まずは明けましておめでとうございますということですね。あのこれはあのおめでとうっていうのは実際今現実問題としておめでたいことが起こっているかではないんですね。あのこれ予祝という、日本の伝統的な考え方なんですけれども、あらかじめ祝う、予祝、これ辞書にも載ってる言葉でもあるんですけれども、まあ、いわゆる前祝いってやつですね、先におめでとうと言ってお祝いをすることによって、それが言霊となり、念が込められまして、やがてそのようになるというね、この願望達成法の一つであるんですね。ですのでこうそういうね、おめでとうという言霊を先に言うことによって、実際そのようになっていくというような、伝統といいますか、開運法といいますかですね、予祝というね、考え方に基づいて、なされております。ですのでこの寒い時期に、微生物を汲むとか、実際問題、ね作物が取れにくい時期でもあったりですし、過ごすこと自体はやっぱ寒い時期っていうのは辛いことなので、今現在そんなにめでたいことがあるわけではないということなんですよ。でただそれを先に言うということですね、それをすることが一つの正月のお祝いということですね。そして、おせち料理とかもですね、一つ一つそういった縁起のいい意味が込められておりますので、それを無意識に食べるよりかは意識して食べていただきたいなと思っております。はい、それはやはりですね、今年も行っていきたいと思います、ね、昆布は喜んぶで、昆布でね、くわいは芽が出るとか、レンコンはね、先が見通せるとかですね、たたきごぼうはごぼうが開いてるということで開運とかですね、いろんな一つ一つのおせち料理の中にもね、言霊が込められておりますので、そういったものをね、意識して、摂取してすることによってですね、より良い未来が開けてくるということですね。はい、その辺を意識して過ごしていただければ、いつもよりかは素晴らしい新年になるのかなと思いますね。無意識に過ごすよりかははるかにね、いいことになります。はい、そういったね、素晴らしい新年を迎えるためにもね、今年残り数日ではありますが、しっかりと大掃除とかですね、片付け整理整頓をしていただいて、すがすがしい気持ちで新年を迎えるということをしていただければと思います。ただカツカツは良くないんですね。31日大晦日とかはね、もうゆっくり過ごすような形で、ゆっくり過ごしてゆっくり年明けを迎えるみたいなところで余裕を持った形で、先ほど言った予祝 ね、明けましておめでとうございますという、ね、心構えになりますので、しっかりと、その前の段階、その前の段階から、準備していっていただければと思います、ね、良い年にしていくためには、はい、もう前準備、前準備ね、下準備が何より、ね、大事ということでございますので、良い1年にするためにね、良い予祝をしていただきたいと、そして良い予祝を心構えとして持つためにも、いい年末を迎えていただければと思います。ということで、月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。1月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が三角、仕事運勉強運が丸、恋愛運金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方は苦労はありますが問題を解決できる時になります。ただし、過信することと軽く見ることは NG、 誠意を持ってやり抜くことが開運のポイントです。
一つずつこなせばいつの間にか終わってます。
2月生まれの人、金運がペケ、恋愛運仕事運勉強運金運が三角です。
はい、2月生まれの方は力不足の時になります。自己過信と欲張りは NG、 まず足元を固めることが開運のポイントです。
自分の力量としっかり向き合ってください。
3月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて三角です。
はい、3月生まれの方は悪い誘惑があるような時になります。楽な方向に流されることは NG、 目標を変えずに我慢することが開運のポイントです。
長期的な視点で判断してください。
4月生まれの人、金運健康運が丸、仕事運勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、4月生まれの方は最後の総仕上げ締めくくりの時になります。気を緩めることは NG、反省をしながら前に進むことが開運のポイントです。
終わりを良くして全て良しにしましょう。
5月生まれの人、金運が三角、恋愛運仕事運勉強運健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、初めの方は苦しいんですが後に喜びを、嬉しいことがあるような時になります。焦りは NG、 忍耐力を発揮することが開運のポイントです。
受験勉強と同じです。
6月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運勉強運金運健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は努力が認めてもらいにくい時になります。欲望につられることは NG、 できるだけ控えめにして目上の人に従うことが開運のポイントです。
重要なのは努力よりも結果なので今は我慢です。
7月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて丸です。
はい、7月生まれの方はですね、何かをしようと思いながら決心がつかない時になります。勇み足は NG、 気が熟すのを待つことが開運のポイントです。
今と思える時を待ってください。
8月生まれの人、恋愛運金運が三角、仕事運勉強運健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は同じ失敗を繰り返しやすい時になります。猪突猛進は NG、 本業本分本道に立ち返ることが開運のポイントです。
基本が大事です。
9月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて三角です。
はい、9月生まれの方は疲労が重なっている時になります。猪突猛進は NG、心と体を癒すことが開運のポイントです。
人は休息の中で成長するそうです。
10月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべて二重丸です。
はい、10月生まれの方はこれまでの努力労力が報われる時になります。ただし慢心は NG、 誠意と謙虚な心が開運のポイントです。
冷静に追い風に乗ってください。
11月生まれの人、恋愛運健康運が丸、仕事運勉強運金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は運気盛大に近づく時になります。私利私欲は NG、 世のため人のためとなることに専念することが開運のポイントです。
利他の心を意識してください。
12月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が20丸です。
はい、12月生まれの方はですね、徳を積むべき時になります。傲慢やうぬぼれは NG、 謙虚、誠実、思いやりが開運のポイントです。
人としての道徳は常に大事にしてください。
はい、ということで、まあ、新年一発目の占いではありますが、そこはあまり意識せずに、まあ、淡々と、1ヶ月、翌月、それはもう続いていくものなので、1年全体を占うというよりかは、まあ、次の月はこうなんだなというふうに捉えていただければと思います。もうこれは 運気っていうのもずっと回転して続いていくようなものなので、はい、そこをまあ切れ目作っているだけなので、まあ、そういうことですね。はい、ということで、まあ、全体通して言えることはですね、先ほど1年の計は元旦にありというようなことを言いましたけれども、まずは見通しをしっかりと立てるということですね。計画を作るということが大事なのかなということになります。トータル全員の方に共通するという意味ではですね。そして計画は悲観的に、行動は楽観的にということがありまして、厳しめにですね、見積もりを立てることが大事になってきます。はい、まあ、この計画を楽観的に立ててしまうと、そうじゃなかった時にちょっと対応が難しくなってきてしまうので、あらかじめ見通しの段階ではね、計画を立てる段階ではちょっと厳しめ、悲観的に立てるぐらいがちょうどいいようなことになりますね。そしていざ実行に移す時はですね、もうこれは必ずうまくいくんだ、成功するのだということを信じてですね、明るい未来を信じて笑顔で前に進んでいっていただければと思います。はい、ね、そういう風に過ごすためにもですね、より良いね、年末年始を過ごしていただければと思います。はい、来年も良い年にしていきましょう。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックバンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月29日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。